おはようございます。皆さん元気ですか？今リスボンにまだいます。リスボンにいる、まあ、一応最後の日、今朝の10時48分なので、もうすぐ11時になろうとしています。今、私はさっきまでホジェリオさんと朝ごはんを食べて、美味しいねトハーダっていうのがあるんですけど、トハーダは厚切りトースト、それがねめっちゃ美味しくて、ポルトガルの、それを一緒に食べて、バターたっぷり塗ってあってね、ちょっと焦げててすっごく美味しいんで、それをたまにね一緒に食べるんですけど、今日はトハーダ食べたいって言ったら、じゃあ一緒に食べようって言ってね、食べてきました。でその前にもういつもの今の旅行には必須 PCR テストを受けました。これもねみんな結構やっぱ空港でものすごいお金かけてやってるんですけど、なんか私 PCR に何万円もかけん、もう本当に嫌だと思ってるんで、なるべく安いところを探すんですけどね。で、一応ね近所の薬局で PCR テストのことを聞いたら、そこのお兄さんがめっちゃいい人で、あそこだって、うちはやってないけど、ちょっと外出てきてみたいな感じで、あそこ行って、ああ行ってしたら、やってるからって教えてくれてたところがあったのね。でまあインターネットで調べたらだいたい80ユーロだから、まあ1万円ぐらいか。高いよね、日本でも1万3000円だけど、日本は空港は3万4万ってするらしいですけど、まあ1万円だったら、まあ、ホジェリオさんが僕が払うからとか言ってくれて、ああじゃあもうこの辺の申し込もうかなと思って、でそこの聞きに行ったら60ユーロでした。まあ8000円ぐらい、それでもね鼻ちょこちょことか唾ペってやるだけだからね、高いとは思うけど、まあ、すごい一大ビジネスだよね今のこの PCR も。結局今はワクチンを打っていても打ってなくても結局 PCR は必要みたいでね、なんかそうやって儲けてるんですね、本当にそう思うわ。こんなちょろい商売ないよってぐらい本当にそう思います。まあそれは置いといて、まあでも受けに行った時に看護師さんの男の人でさ、で私もPCR の鼻ねごちょごちょってやるのがすごい怖いから、怖いって言ってさ、痛いんでしょって言ったら、大丈夫痛くないかな、ちょっとだからとか言って超優しくやってくれても、私いつもそれをね一応ブラジル人とかポルトガル人ラテン系の人はね、そういうふうに怖いよとか言うと大丈夫だよとかやってくれるから、優しいんでいつも大騒ぎするようにしてるんですけど、ブラジルでも大騒ぎしてポルトガルでも大騒ぎして優しくやってもらって、でほらもう終わったみたいなね、で、帰ってきました。で、その後ここでね出会ったともこちゃんと、もう2週間ぐらい会ってないのか、あれから会ってなかったけど、あの時はね毎日会ってたけど、彼女が一人で この辺に住んでる時はね、でもその後友達来たりとか彼が来たりなんてして会わなかったけど、今日なんか久しぶりに電話をして元気なんつって、で彼女のビザのこと、もうまたビザ大変だから、本当にビザ大変物語をいろいろ聞いて、まあ、絶対大丈夫だよとか言って、荷物をねうちに置かせてほしいって言ってたから、まあ、荷物置きにおいでって言って、それで、少しビザの大変物語を聞いてました。でもうねラーメンのアスカちゃんも本当に苦労して頑張ってて、彼女はアメリカでねバリバリめっちゃ いい仕事、いい、ステータスで働いてた人だから、かもそんな人がいきなりポルトガルに来て、まあ苦労するよね、このラテンのやり方、やりますやりますって言って、やなかったりとか、なんかまあ私はそういうのもう慣れちゃってるからあれだけど、彼女にとってはどうしてやるって言ってやらないのとか、どうして、やらないって言ってくれないのとかね、いろいろもう疑問だらけみたいで、まあ私はその適当な感じっていうのがもう慣れちゃってるから、結構ねブラジルの方が私もしかしたらきちっとしてるかもって思うぐらいです。ここは結構究極に驚きのゆるさ、まあ私は全然平気ですけど、でもすっごい優しさもあるし、親切心もあるし、とことん付き合ってくれたりとか、あのフォームに記入するのとかね、ゆっくりだから、まあそういうのゆっくりやってるから時間がかかっちゃう。そう、とにかくシステマティックっていうのが言葉がないね、本当にきっとヨーロッパの中でも特殊な国なんじゃないかなって私ちょっと思います。うん、一つだけなんかポツンと田舎で、遅れてて、まあ先進国って感じしないよね本当に。でもねそれが私にとってはっていういいんだすごくいいね。まあそんなポルトガルでも景色は綺麗だし、食事も美味しいし、人も優しいしね。気候もまあ寒いって言ってもまあ死にそうに寒くて10度ぐらいで、こうやって日が出てると15、6、7度で、日が出てるとすごく暖かいので、とっても過ごしやすいです。まあ私は多分基本ラテンが好きなんでしょうね。なんかラテンの本場ってどこになるかわからないけど、なんか本場に来たなっていう感じがします。とはいえすごい情熱的とか、あのブラジルみたいにどこ行ってもカップルたちがイチャイチャしてるっていうのはなくって、結構ポルトガルの人たちはそういうことしないのね、あんまりしないで、あの割と守る。そしてめっちゃ緩いんだけど、なんか規則にはうるさいみたいなところがあって、こう静かにしなきゃいけないところで、静かにしてなかったらみんなでシーシーとか言ったりとか、車も結構なんてブーブーブーブーよくやってる。いやだから短気なところもあったりとかね。いやすっごくね、またこう、まあ、ブラジルから来て、まあ、私ジンバブエが初めての海外の住んだので、その後ブラジル来て、まあ、驚くことはほとんどなかったけど、だまあブラジルからまたポルトガルに来たら、まあ、そんなにまた驚くこともないかなっていう感じです。はい、いや今日はねまた快晴で、多分16、17度ぐらいあるかな、気持ちいいです、すごく。セーターとジャケット着てたらもうあんまり寒さ感じないぐらいです。ただ家の中は結構寒いからね、暖かくしてますけれども、まあ私は今暇人だから、あんまり家の中にいないようにはしても、寒いから暖房つけたりするけど、なんか外に出て日に当たってなんて、で今も歩いてます。はい、それで、まあ最近のことといえば、私はじゃん、そう、その前に今日の面白かったことはね、ホゼリオさんがいつもミントの缶に小銭を入れてるんですよね。でそれを貯めて、あの現金しかダメなカフェとかでそれを使ってるんだけど、今日ね、お会計が入ってる缶ぴったりだったの、6ユーロ95セント、それがあのお会計で、 入ってる小銭が 6.95 だった。それすごいよねって言って、すごいとか言って、後でホジェリオさんに報告したんですけど、昨日はね、ホジェリオさんとチケット、私が来る日程、ヨーロッパに来る日程っていうのを2人でいろいろ話してて、で私ブラジルの航空会社でマイルをねなぜか貯めてたの。しかもお金払って、毎年お金払って、まあなんていうのか、積み立てみたいな感じでさ、まあその時私バイヤーが大好きでハマってたから、バイヤーにいつでも行きたいと思って、積み立てを始めました。まあだいたい月2500円ぐらいかな。でそれを2年ぐらい払ってたらだいぶな金額になるんだよね。そしたらマイルがだいぶ溜まって、まああと他に日本に行ったりとか、銀行のねポイントとかをマイルにしたりとかしてたら結構だいぶ溜まって、でたまちょっとチケット見てみなよって言われたの、リスボンに来れるかとか。そしたら全然来れたのね、マイルで往復買える、まあ服はないですけど、まあ次回はね。でそのおチケットを見てて、そしたら今すぐ取ろうって言われたのね。でも今すぐ取って、例えばね入れない、ルールっていうのは、去年フランスかスイス経由で入れたけど、ブラジルからの飛行機の人はワクチンを打っている人のみしか入れないっていう風に、言われてたんで、そういうのがあったら困るって言った。でもホジェリオさんがそんなの誰も分かんないんだからとかって言ったけど、でも一応ちゃんと見てみようって言って、でオランダの KLM が取れそうだったから、ブリティッシュエアウェイズもあるし、あとエアフランス で私今なんとなくフランス好きじゃないから、オランダがいいなって言って、でオランダの、決まりみたいなのを見てくれたんです。そしたら、まあ、PCR で行ける今のところはね、というのがあったので、とりあえず取りました。で昨日ホジェリオさんがもういつもさ、私が自立するためにってね、あんまり手伝ってくれないのね、自分でやってみなって言われて、それが超ムカつくんですけど、ムカつくし感謝もしてるけどね。例えば郵便局行くとかそういうのも、まあねホジェリオさんが日本語っていう感じではないし、まあ私8年ポルトガル語で暮らしてきてるから、電話をしたりとかそういうのも自分でやってみなさいっていつも言われるのね。言われるとさ、ふん、ムカつくと思うんだけど、でもそれが、じゃあ電話できたとか PCR のこといろいろ聞きに行くとかそういうのもついてきてくれないんですよ。で、まあ私ポルトガルのポルトガル語わかんないからって言うけど、でも絶対できるから大丈夫って言われて、みんな英語も喋るし親切だし、で、って私いつも言うの、やだ手伝ってよって言うけど、いやダメって言われて、で、実際にじゃあ一人でって言うと、意外に私もまあ交渉とかもね、自分で言うのもあるんだけど上手いんで、なんだかんだうまくいっちゃうんですよ。そのこの間の PCR テストのことだもそうだし、みんな親切にしてくれたりとかさ、お願いって言うとするから、逆にまあ変にホジェリオさんが手伝ってとかやるより、なんかね結果がいいんだよね。それもねなんとなくわかるんですけどそうそう、だから自分でやって、手伝ってもらってとかね、この間郵便局の書類とかもめっちゃもう並んでるのに手伝ってくれたし、そういうのもさ、やってくれるから、だからホジェリオさんはね大体私をねバーンって突き放すんですけど、そう、まあそう、それでね、いろいろ、まあ、やって PCR もうまくいって、で郵便局もうまくいって、で何を言おうと思ったんだっけ、そう、忘れちゃいました、話してたら、はい、まあ、そんなわけで、あ、そうそうそう、それで、今回はねでもねチケット取るのに 補助料さんが携帯よこせって言ってチケット取ったの。私だったら伸ばすからって、いつまでも考えたりとかして、やっぱりまた違う時がいいかなとか、だから今すぐ取ろうって言われて、分かったんです。でホジェリオさんがその、KLM を調べてくれて、PCR で入れる、それからなんだっけ、チケットも私の持ってるマイルで範囲内で取れる、でそれだったんで取りました。取ったの、押したので、それが3月2日の、ブラジルサンパウロ発のフライトだから、まあ本当に3ヶ月ブラジルにいてこっちに引っ越してくるっていう感じかな。でも決まったらね、決まったらもうやるしかないじゃん。やるしかないから、話したりとか、行動する。でしかも、数日前に会ったブラジル人のお友達、もうとっても素敵な友達なんですけど、彼らが、男の人たちの夫婦なんだけどね、もう世にも美しい夫婦なんですけど、彼の友達が船会社で働いてるって言ってて、でその船の空きを見て、値段を決めて船便で荷物をね、ブラジルからポルトガルに送るっていう仕事をしてるっていう人が知ってるって言って、もうすごいよねそういうのも。でだから太鼓をね、最低でも5個運びたいっていうのは私はあるから、できれば2セット3人とかあったら最高だね。本当はもっとあった、4セットあったら最高だけど、それで、太鼓ができると、送る。でいろんなね、私がブラジルにあるものっていうのも、もし船便である程度お金出して送れるんだったら、もう、いろいろねブラジルに置いていこうと思ったけど、全部持ってきてもいいのかなと思って。でしかも、ホジェリオさんは、ポルトガルの永住権のもう予約っていうのが取れたから、もう取れるのは確実なんだよね。で、その永住権をねもらってから3年から5年で、ポルトガル人の、市民権、ポルトガル人のパスポートがもらえるんですよ。ホジェリオさんね、やっぱりねポルトガルに縁があるんね。そのこの間 の、 家族でね申し込んでるユダヤのビザっていうのは、なんか一人だけ証明できなくて、500年前の親戚みたいな、だからなんかもう座礁しちゃってできないみたいなね。でできないって言ってた直後に永住権の連絡が来て、そうだから入れる人は入れるようになってるんだよね。すっごく不思議、面白い。だからそのね、入れるようになってるというのはね、いたら入れるっていうのもあるけど、でもどうしても入れない人っていうのもいるし、その辺はねいろいろ縁だったり運だったり出会いだったりっていう感じなんだろうけど、ホジェリオさんは多分やっぱりポルトガル人の市民権はもらいたいんだって。でそうなったら5、6年は以上はポルトガルに住むでしょ。なんかもしかしたらまた8年ぐらいねいるかもしれないから、そしたらもう全部持ってこようかなって今は思ってます。で、持ってきてまた次ねどこに行くかわかんないけど、どうなるかわかんないけど引っ越してこようかなって今思ってます。で私はポルトガルの市民権はもらっちゃったら日本人を捨てることになるので、私はもらわないけど、でも永住権はね、取れるかなって思って。でブラジルも 永住権持ってるし、まあ私たちが結婚したら、もうそれは関係なく永住権持ってようが持ってなかろうがまた関係ないし、でホジェリオさんの日本のねなんか永住権とかも取ってあげたいなってすごく思ってて、うん、なんかそういうのあるととっても便利だし、うお便利だし、あのすごく使えるから、あの永住権とかってね、そういうのは取れるチャンスがあるんだったら絶対に取った方がいいと思います。うん、でだからまあ今回は、まあ、お互いのねこれからの結婚の話とかもしたし、まあ、いつっていうのはね話してないけど、でもまあホジェリオさん、私がそのポルトガルの永住権を申請するのに多分結婚してた方がすぐ取れるっていうのはホジェリオさんも知ってるから、多分まあホジェリオさんの永住権が取れたら、うん、なんか籍入れたりするのかなって思ったりしてます。でまあホジェリオさんもチケットねもう戻ってくるって確約もあるし、日にちも決まったから、あとはもうお互いに動くだけだからすごく、安心したって言って喜んでたし、うん、だからこんなにね、やっぱりなんていうのかな、うん、大事にしてもらしてくれるからすごく嬉しいし、ありがたいし、うん、答えたいっていうのもすごくあるし、なんか今回すごくホジェリオさんとのパートナーシップをちゃんとやろうって思って、まあ、すごい嫌な時とかムカつくこともあったけど、まあ、これからもあると思うけど、でも一つねホジェリオさんがすごいなって偉いなと思ったことがあって、またね一回彼が超不機嫌になった時があったんです。仕事ですごくストレスがあって、で帰った時にただいまって言ったらもうムードがめっちゃ悪い、でメールの時からおかしかった、メールの返事も来なかったし、で喋りかけてもうんみたいな感じで、でなんか嫌だなって、自分のストレスなのに、まあ私だったらこんなことがあった嫌だったよ聞いてよって言ってるんだけど、まあホジェリオさんの場合は私と喋りたくないみたいな感じになっちゃうんだよね。で喋ってもなんか変な意地悪っていうか、まあ、私からしたら意地悪な反応だし、だからもうほっといたの。でも自分で一人でプロセスしてほしいなって思ったの。でホジェリオさんが外に出ようって言うから、いや私ちょっと今ずっと外出てるから休んでていいって言ったのね。まあそのエネルギーと出たくないっていうのもあったし、そしたらホジェリオさんふーんとか言って一人で出かけてった。で帰ってきてもまだなんか変な感じでいいやと思って、ほっといて、そしたらお風呂に自分で入って、上がってきた。その時に一緒に映画を見ようって言われたの。でその時に私もなんとなくムカついてたから嫌だって言ったの。見ないで私お風呂入るねって言ったの。そしたらホジェリオさんがめっちゃ悲しそうに、なんか私が作った食事を温めて食べようとしてて、でその背中を見てめっちゃ悲しそうでかわいそうって思っちゃって、でホジェリオさん一緒に映画見ようって言ったの。そしたら見ようとか言って言って、で見てるうちにだんだん彼の状態が治ってきて、でその日は無事に治った。彼が自分で一人で治した、うん、私にこうわーって何か当たったりとか、私に当たる理由を見つけてなんか怒ったりとかせずに、頑張った一人で。それも私ね、それってねすっごく大事なことだと思ってて、人間だからさ怒るし、いろいろあるしね、当たりたい時もあるだろうし頭に来る時もあるけど、彼はその時に自分でプロセスしようと思って自分で頑張ったんだよね。だそれがもうすごい、それでね、まあ、ちょっとギクシャクしてたりとかまだまだあれだったけど、 でもそれをやったっていうのがすっごくすごいなと思って、もうだから私も意地張るのやめようと思ったんだけどね。で、その後プレゼントをくれたんですよ、私が欲しかったあの iPod、 でも iPod じゃなくてなんかもうちょっと安いあのやつでしたけど、ブラックフライデーで買ってきた安いって言ってもそんなに安くないけど、でもあのそれをね、あのワイヤレスのイヤホン買ってきてくれて、プレゼントって、だから出かけた時に買ってきてくれてたんだよね、私のもね、優しいよね。そうだからあの本当に、なんかね、現状維持で変わらないっていうのは私はあまり好きじゃないし、いつもこうなんてアップロード、アップデート、アップデートですね、アップデート、自分をねいい風にアップデートしたいしさ、そういうのをホゼリオさんも自分で努力してやってるっていうのは、別にもうそれをさ押し付けてはいけないとは思うんだけど、でも本人もすごくやっぱりそれできたことが嬉しかったみたいでね、うん、まあまあ、いや、よかったです、うん。自分の機嫌は自分で取るね、本当に、誰かとか何かのせいにしない、うん、撒き散らさないということで、30分近くまた話してしまいましたけれども、またブラジルに着いたらお話します。それかドイツでの空港でね5時間あるからお話するかな。というわけで皆さんまた。